経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さてね、去年11月に日経トレンディが発表した2018年ヒット予測、その2位に入ったものは何だったか皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかね。それが実は先週からお伝えしている新しい稼ぎ方の一つなんですね。今週も新しいお金の稼ぎ方を探していきますよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は先週に引き続き新しいお金の稼ぎ方パート2をお届けします。
はい、先週は自分の信用や時間をお金に換えるサービスですとか、フリマアプリ、即時買取アプリといったものをご紹介しました。
はい、
そして今週最初にご紹介するのが、先ほどオープニングで渡辺発行人がおっしゃっていたものですね。2018年のヒット予測の2位に入った、
覚えてますか、何だったか。
あれですよ、はい、熱狂ライブコマースというものですね。
はい、
この番組では森森さんにご紹介いただきました。
はい、
ただ正直言うとですね、あの時には今一つピンときてなかったんですけれども、
はい、これはですね、すごく簡単に言うと、個人がスマホのライブ配信を通じてね、商品を売るというものなんですね。
はい、
キャンディーという会社が去年ライブショップというのを開設するとですね、ベースだとかヤフーショッピングが続いてネットショップに普及しました。
はい、
でメルカリがこのライブコマースを導入したということで、誰でも配信できる環境が整ったんですね。
実際メルカリでは1日に数百件ものライブが配信されていまして、人気の配信者ともなれば数十から数百個の商品がすぐに完売するそうです。
はい、
対話しながら商品の売買ができるので、買い手の共感を得やすくて、しかも適切な価格で買ってもらいやすいということなんですね。
はい、
しかし今やスマホが1台あれば誰でも生のテレビ通販みたいな感じで不要品とか中古品を簡単に売れるようになったということですよね。
本当ですよね。
はい、
でこのライブコマースはね、買い手と売り手の両方にメリットがあるんですね。
はい、
買い手にとっては売り手に直接質問できるので安心して買えますよね。
はい、
そして売り手にとっては写真とか文字だけでは表現できないような、商品の使用感だとか売る時の思いみたいなものがね、それが伝えることができるじゃないですか。なので共感して買ってもらいやすいという点があります。
なるほど。
なので、行き過ぎた値下げ交渉というのはされにくくて、素早く売れる場合も多いんですよね。
このライブ配信で販売というとどうにも難しい感じがするんですけれども、
はい、
コツをつかめば意外に簡単だと本誌ではご紹介しています。
はい、
先ほどもお話しした通り、メルカリでは1日に数百件が一般の人々によって配信されていまして、特に夜は盛り上がってるようなんですね。
はい、
で古着や雑貨、食品といったように商品も多彩です。実際のコツみたいなものはあるんでしょうか。
はい、これから始めるという人の場合は、まずメルカリで継続的に出品して実績を積んでからだと、ファンがつきやすいようですね。
なるほど。
これがまず最初の段階ですね。そして実際のライブコマースでは、商品の紹介をしすぎないことというのが大事だと達人たちは言ってるんですね。
本誌では人気配信者ですとか実演販売のプロといった、言ってみればライブコマースの達人にいろいろコツを聞いているんですね。
はい、
で達人たちによりますと、買い手を引きつけるためにはただ商品を売り込んでもダメ、便利に使う方法ですとかためになる知識といったものも伝えて、買い手に興味を持ってもらうことが重要なんだそうです。
はい、
実際にヤフーショッピングでライブコマースを手掛けているゴモシャンプーというお店があるらしいんですけれども、ここはオリジナルのシャンプーとか石鹸を売るだけじゃなくて、その時に正しい髪の洗い方といったものを実演することで人気になったそうなんですね。
はい、なのでね、個人が中古品を売る場合でも、その品物がね、どんな場面で役立ったかというように、スペックだけではわからないような体験というものを織り交ぜると共感を呼べるんですよね。それからヤフーショッピングでも大人気の実演販売士レジェンド松下さんはですね、作り込みすぎないことが重要というふうに話してるんですね。
つまり本物のテレビショッピングみたいにしたらいけないってことなんですね。松下さんによると、双方向でやり取りするライブでは、自然なリアクションの方がツッコミが入って盛り上がるからなんだそうです。
はい、
で、その他にもメルカリで古着とか雑貨を売っているというキュウリガンさんも、素を見せた方がいいと話しています、
うん、はい。まあ、それにライブコマースの上級者というのは体験型の仕掛けも組み合わせてるんですね、
はい、
例えばキュウリガンさんはサイコロの出た目で商品の値段を決めるといったようにゲーム性を重視してるんですよね、またあとメルカリでねハンドメイド品とかを出品しているリトルバンビさんっていうのもいらっしゃるんですけども、はい、この方も書き込まれたコメントに返答しながら専用のアイテムを使ってじゃんけんで買い手を巻き込むといったような、ね、工夫をしてるんですね。
なかなか面白そうですね、
うん、
ライブコマース興味を持たれた方は一度メルカリとかヤフーショッピングを覗いてみるといいかもしれないですね。
はい。
さあ次は民泊を見てみましょう、
はい、
自宅の一室や空き家を貸して利益を得る民泊への注目度がもう今最高潮に達しています、
はい、
増え続ける外国人旅行客の影響で大都市がホテル不足になっていることに加えまして今年の6月には住宅宿泊事業法、うん、通称民泊新法が施行されます、
はい、
まあ、法律が整備されることによって個人が宿泊業を営めるようになるんですね。
新しい法律の下では民泊は認可制となって自治体への届け出が必要となります、
はい、
それに加えてね年間180日までと営業日数に制限があって、
はい、
借り手の本人確認と宿泊者名簿を提出することも条件となるんですね。
そう聞くと運営に制約が加わる分、うん、かえって民泊はとっつきにくくなりそうですけれども、
はい、
専門家にお話を聞くと、うん、また貸しといった違法民泊が淘汰されることでライバルが減ると、うん、で全員がリスタートを切る形になるので新法の施行はチャンスだと口を揃えていますね、
はい、実際年間180日という営業日数の制限これもですね不利というほどではないんですね、
はい、
現状の民泊の稼働率を見てみると全国平均で 58% 程度ですから、うん、年間180日、つまりおよそ 50% の稼働で利益を出すことも十分可能なんですね。まあ、それに最大手の Airbnb 以外にもですね楽天のような大手の国内企業も参入を表明してるんですね、まあ、部屋の管理といった面倒な部分を委託するサービスも進化していくということが期待できるんですよね。
なるほど、
うん、
まあ、中には郊外の空き家を活用して月40万円の利益を生むというケースもあるそうですから、
うん、
まあ、ブルーオーシャンとなる民泊市場で荒稼ぎをするには今から新法を見据えた対策が必要ですね、
はい、
では効率的に稼ぐにはどうしたらいいんでしょう。
はい、まず知っておきたいのは集客が期待できる物件の特徴なんですね、
はい、
例えば物件を丸ごと貸し出す一棟貸しの場合はですね部屋を複数持つような大箱が有利なんですね、
うん、
ホテルにはみんなで集まれるリビングだとかダイニングルームというのはないですよね、
はい、
なので長期滞在だとか大人数の旅行にマッチするんですね。その分ホテルとの差別化ができるので人気が高いわけですね、まあ、こうなると都市部とか郊外といったロケーションを問わずに利益の出やすい物件というふうに言えるんですね。
なるほど、
うん、
また観光地の別荘ですとか古民家といったような非日常感のある物件であれば借り手にとって高級ホテルとは違った魅力を持つ選択肢となります、
はい、
ちなみに自宅を活用する一部屋貸しは最もシンプルな民泊の形ですね、
うん、
旅行者を呼び込むならとにかく安さで勝負するのが正解となります、
はい、
周辺のカプセルホテルを参考にして値付けをするといいそうです、
はい、ちなみに Airbnb に掲載するときには独特のノウハウもあるんですね、
はい、
まあ、特に初心者にとって重要なのは掲載写真と追加設備と価格設定なんですね、
はい、
例えば Wi-Fi はねもはや基本装備とも言えるものですしね、
うん、
洗濯乾燥機があると長期利用者には大きな魅力になるわけです。
なるほど。
それから価格設定も基本料金を低めに設定しながらも一人ごとの追加人数の設定をね高めに設定していくといったテクニックも必要になってきます。
あ、最初の見た目の値段を下げるということですね。
うん、そうですね。
それから民泊新法の施行後にさらに民泊を稼ぎやすく運営しやすくなるような最新サービス、こちらも相次いで登場しています、
はい、
例えば物件のオーナーにとって重要なのは180日制限の残りの日、これをどう収益化するかという点なんですけれども、
はい、
その対策として時間貸しの物件レンタルとの二毛作、うん、こちらが考えられます、
うん、
まあ、宿泊を伴わなければ民泊新法の規制外となりますから 民泊以外の収益を得ることができます、
うん、
この時にスペースマーケットといった仲介サイトを利用すれば撮影とかホームパーティーといった使い道で借り手を募集することができるということなんですね、
はい、そしてもう一つの方法がマンスリーマンションとの併用なんですね、
はい、
例えば楽天ライフルステイはですねマンスリーマンションとのサイトライフルホームズマンスリーというのを開設して物件を集めてるんですね、
はい、
ここは民泊新法を見据えて民泊とのハイブリッド営業の仲介にも力を注いでいくというふうにしてるんですね。
このマンスリーマンションの場合も借地借家法の範疇となるので民泊新法とは関係なく運用できるんですね、
はい、
でそして新法によって義務化されるチェックインと宿泊者名簿の作成はタブレットなどを活用して自動化するのが良さそうです、
うん、
全国で使える ABC チェックインというサービスは月額3000円程度で本人確認ですとか宿泊者名簿の作成といった機能が使えるんだそうです、
はい、
さあそれでは後半は駐車場シェアリング個人間カーシェアについてお話を伺います、
はい、週刊日経トレンディ今回は新しいお金の稼ぎ方パート2と題してお届けしています。
自宅に車1台を止めるスペースさえあれば大掛かりな設備は不要、そして運用中にオーナーが手を動かす必要もない、つまり完全にほったらかしでお金を稼げるというのが駐車場シェアリングです、
はい、
後半はまずこちらから伺ってまいりましょう、
はい、この駐車場シェアリングというのは借り手側から見るとアプリから駐車場の予約ができるので確実に止められる点というのがメリットですよね。マッチングの場となるネットサービスにはアキッパですとか B タイムズとかがありますけれども、ここ数年でユーザーと登録駐車場の数を順調に伸ばしていてね、絶好の始め時が来ていると言えます。
実はこのアキッパ僕も使ってるんですけどね。
あ、そうなんですね、はい、
これまでの駐車場ビジネスに必要だった初期コストはゼロで、うん、個人の家でも月5万円、
はい、
広い土地があれば月30万円もの利益が得られることもあるとのことですから、
うん、
空きスペースを活用しない手はありません、
はい、
自分の土地にある駐車スペースをサイトに登録するだけで 2,3 日後には借り手の募集を開始できるそうです、うん、それに余分な駐車スペースがない人でも、うん、通勤でマイカーを使う場合は日中の空いた時間だけで貸すということも可能です。
はい、まあ、この稼げる駐車場の基本となるのは立地条件と料金の2つなんですね、
はい、
立地についてはイベントとか時期によって来訪者が激しく増減する場所、つまりスタジアムだとかね、観光地が有力になりますね。
うん、
駐車場の絶対数が足りないケースっていうのが多いからなんですね、
はい、
それに長時間の駐車ニーズがあるような空港付近も利益が期待できるんですね。
あ、確かにそうですね。空きっぱでは料金は貸し手側が自由に設定できます。ですから普段は周辺のコインパーキングに値段を合わせつつ、うん、需要が高まるタイミングで一気に釣り上げるのが得策なんだそうです、
はい、
例えば東京ドーム付近ですと、
うん、
通常は1日1200円ほどが相場なんですが、
うん、
ジャニーズのコンサートが開かれる際は4500円でも利用が絶えないそうです、う
ん、ねえ、なるほどねって感じです ね、 ね、こうしたね細かな料金設定については周辺のイベント開催予定とかをね考慮して自動で料金を調整してくれるサービスもあるんですね、それに B タイムズの場合は値付けが全て自動で、まあ、手放しでもね十分稼げるんですね。
なるほど、
うん、
そして最後にご紹介するのはマイカーを貸したい人と借りたい人をマッチングする個人間カーシェアです、
はい、
最大手のエニカは2015年にサービスを始めて以来2年間で登録会員数が9万人を超えて、
うん、
登録台数はおよそ3500台に伸びたんだそうです、
はい、
さらに去年12月には NTT ドコモが D カーシェアで参入しました、
はい、
今年はこの個人間カーシェアで借りる人が一気に増えて普段は駐車場で眠っているマイカーで稼ぐという大チャンスが到来しそうです、
はい、まあ、借り手に人気が高いのは外車や高級車ですね。
うん、
その車に憧れている若い人が数多く利用しているというのが理由なんですね、
はい、
例えばポルシェのカイエンならばですねエニカのシェア料金は1日平均1万1000円で BMW の3シリーズならばね7400円くらいとなってるんですね。
それから家族連れや大人数の旅行目的でワゴン車のニーズも根強いそうです、うん、日産のエルグランドは1日平均6100円なんだそうです、
うん、
ちなみに国内メーカーの小型車なら3000円から4000円が相場とのことなんですが、手数料の 10% 以外が収入になると考えれば稼ぎは悪くないと言えそうですね。
はい、まあ、いずれの場合でもですね、料金はレンタカーとか普通のカーシェアよりも安いですから、これが借り手を引きつけているんですね。それに借り手は必ず1日車両保険に加入する仕組みになっているんでね、万が一のトラブルにも一定の配慮がされているんです。
でこのマイカーの貸し方は、まず車種や受け渡し場所、車の写真や紹介文といったものを登録します、うん、それを見た借り手から予約のリクエストが届くと、予約の確定ですとか、うん、受け渡しの詳細までをチャットで決めて、うん、鍵を対面で受け渡すという仕組みなんだそうです。
はい、受け渡し場所は複数登録できるので、自宅だけではなくて借り手の利便性を考えてね、近隣の駅とか商業施設といった場所も登録するというのがポイントなんですね。
はい、
エニカによると、現状では都内での利用が多くてね、山手線内ならば検索される回数は増えるということでした。
安定した収入を作るにはリピーターの獲得も重要になります。
はい、
エニカではリピーターに対して貸し手が割引券を発行できる仕組みもあるんだそうです。
はい、
あとですね、コーヒーとかガムといったものをサービスする貸し手も多いんだそうですよ。
なるほどね。
はい、うん、ということで2週にわたってお届けしてまいりました新しい稼ぎ方、
うん、
今発売中の本誌日経トレンディ2月号まもなくで終売、次の号が出るんですけれども、
はい、
今回ご紹介したものだけではなく、株式や投資信託といったものからビットコインのような仮想通貨、フィンテックといったように様々なお金の増やし方や稼ぎ方をたくさんご紹介しています。まあ、本屋さんにない場合はぜひ日経トレンディデジタルの方でお読みいただきたいと思います。はいはい、週刊日経トレンディ、今週は新しいお金の稼ぎ方パート2と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るヨッシーさんが今週一番気になるものは何ということで、ヨッシーさんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけども、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、はい、私ですね、先日中国の深圳に行ってきまして、
おお、今発展著しい街ですね、
はい、はい、非常にこう最先端のものが揃ってるという
ですよね。
けれども、まあ、そこで見てやっぱりすごいなと思ったのがですね、シェアサイクルですね。
シェアサイクル、中国のシェアサイクル、
はい、
どういったところがすごいんですか。
まあ、モバイクというところと、うん、まあ、オッホーというところがですね、うん、まあ、2大シェアサイクルのところなんです。
いくつも業者があるんですね。
そうですね、もう最近だいぶ淘汰が進みまして、その2つが残ってるという感じになるんですけれども、まあ、これ、まあ、日本にも今年入ってくるものになるんですけれども、うんうんうん、どこがすごいか一番、まあ、日本にもすでにシェアサイクルありますよね、
東京とかね。
そことの違いはやっぱりコストと思うんですね。
コスト、
はい、例えば東京でやっている、うん、ドコモがやっているものが一番大きいんですけれども、うん、かなり、まあ、きちんとした通信の機械を中に搭載していて、
うん、
でクレジットカードで事前に、まあ、決済できるようにしておき、
うん、
先にアプリ上でそのバイクを選んでですね、うん、登録してから乗りに行くっていう、うん、まあ、ちょっと複雑な感じなんですね。
ちょっと煩雑なんですね、
はい
はい、
で中国でやってるものっていうのは、うん、バイクそのものに QR コードがついていて、
うん、
その QR コードを撮影すると、うん、自動的に4桁の暗証番号が来て、うん、それを入力したらもうロックが解除されると。
ということは自転車はもう QR コードしか貼ってないということですね。
まあ、そうですね。
あの中国の決済というのが、はい、今ほとんど現金が使われているので、
うん、はい、そうですね、
何でもかんでもその街の露店まで、うん、QR コードで決済するのという報道を見たことがありますけど、はい、それが自転車でもということですね。
そうですね、自転車もやっぱりその、WeChat Pay、 それから、うん、Alipay、まあ、それこで払って、はい、QR コードで払うという形になっていますね、うん、で、あのすごいなと思ったのが、うん、一応位置情報とかは管理してるんですね、
はい、
ただ、うん、それがあのファーウェイが開発した非常に低消費電力なものを載せていて、うん、2年間充電がいらないっていうんですよ。
すごいですね。
で2年間っていうのはどういうことかっていうと、うん、自転車の方が先にへたるので、
はいはい、
そうかそうか、シェアサイクルですから、うん、たくさん乗りますからね、
はいはい、
うん、
だから事実上もうメンテナンスフリーで、まあ、使い捨ての通信モジュールが入ってるとか、
うん、
すごいなそれは。
へ
ー、
もう その普及度合いっていうかですね、うん、まあすごいなと。やっぱりその1台あたりのコストも低く抑えられますし、うん、管理コストも低く抑えられるので、うん、爆発的に普及していてびっくりしました。
ですね、はい、やっぱりその普及のきっかけっていうのはコストとこう見合う形になるでしょうから、うん、その低コストで運営できて誰でも手軽に使えるってなれば、それは普及はしますよね。
そうですね、はい、まあ、ただ一つだけ日本との違いとしては、うん、中国は路上のどこに乗り捨ててもいいんですよ。
ステーションに返さなくてい
い？ステーションないんです。
あ、そう
なの？どういうこと？
もうなんか道端に放置したんです、たくさん。
はい、
へ
え。道端に放置してるものを、う
ん、お客さんは終わったって言ってピッてして
乗ってどっかに行ってまたそこで乗り捨ててということが行われていて、まあ、これはさすがに日本の法律ではできないので、はあ、そこら辺が、まあ、日本で普及する時の課題かなと思いますね。
しかしすごいですね。
確かにね。
じゃあ乗りたいと思った時は、はい、なんかこう周り見回して、はい、あったあったみたいな感じになるんですかね。
そうですね、まあ、もちろんそのあのアプリからも場所を確認できるそうなんですけれども、もうそんなことしなくてもですね、もうあるんですよ、道端にたくさんあるんで。
あ、そんなに台数
があるってことなんですね。もう
そんなにありますね、びっくりするほどありますね。
はい、最近ね、本当街中でチロチロ見かけるようになって、はい、使ってる人も見ているんですけどね、本当に。ただまだね、本当普及というところまで至ってませんからね、はい、日本はね、はい、
ですね、うん、まあ、普及の鍵はいかに低コストで運用するかというところにありそうですが、はい、まあ、駐車場所の問題はあるよということですね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、さあそれでは吉津スコアに参りましょう。この中国のシェアサイクルのホニャララ度を10点満点でお願いします。
びっくり度10点で
僕もそうだと思った。
確かに、
ね、いやー、その深圳とかもそうですけれども、中国っていうのはその今インフラ整備がガーッと進んでいて、はい、で、なんていうんですか、その IT 技術をその確実性だとか、なんかそういったものよりも便利だからとにかく入れてみようみたいな感じでこう普及しているっていう感じがすごくありますよね。
そうですね。
だからおそらく1960年代、高度経済成長期の日本もそんな風に外国から見られてたのかななんていう気がしますね。
そうですね、
はい、ちょっとこれが日本にも普及してくれないかなと思います。ということで、吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはびっくり中国のシェアサイクルでした。吉井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか、
はい、
すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、まあ、今回もいろんな稼ぎ方出てきましたけれども、はい、あのアキッパはですね、うん、確実に事前に予約ができるっていうのがむしろ便利で、あのコインパーキングではなくこっちを使った方がいいなと思うことがあって使い出したんですよね。ただこの個人間カーシェアっていうのは、うん、例えば僕が車を誰か知らない人に貸すってなると、うん、結構抵抗があるなと思うんですが、ね、ただその浮いてる時間、動かさない時間に生産をさせるっていうのは、まあ、ある意味理にかなってますよね。
そうですよね。だから本当にこういうのって、あ、確かにそうだよね、あったらよかったよね、眠ってるわけですからね、そこの段階ではね、っていうところを、まあ、ビジネスにしてしまう、あるいは逆に個人にとっては便利になるっていうようなところなんで、非常に面白いサービスではありますよね。
ですよね、はい、本当いろいろ変わってきます、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。